まさきあきらの地球にいいこと。皆さんこんにちは、まさきあきらです。
荻野恵美子です。
今日は3月9日月曜日、どのような午後皆さんお過ごしでしょうか。この時間を少しだけ拝借しましてですね、今地球が抱えている問題についてなるべく分かりやすく、お届けしようというこの番組なんですが、やはりね、去年の4月からこの番組がね始まりまして、いろいろやっぱり意識の高い方がたくさんいらっしゃるなっていうのは分かりました。
本当に
たくさんお便りを、ねね、いただくようになりまして、
メッセージいただいてありがとうございます。
その中からね、今日一方ご紹介させてください。
まさきさん、荻野さん、こんにちは。こんにちは。今回初めて知る数字に驚きました。これは放送を聞いていただいたね、その感想から入っていらっしゃるんですが、
以前放送した中身についてですね、
特に自然からの供給を7ヶ月で使い切ったという話ありました。アマゾンやオーストラリアの森林消失で確実に大幅に供給部分が減るのでしょうから、来年の今頃今年の数字が出るのが少し怖いです。日本も早く環境先進国になってほしいなと、ラジオネーム丸込さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。もともとその地球が作り出すものを、これ昨年のデータなんですが、7ヶ月でもう使い切っちゃってるんですよ、
ね、ちょっと番組でね、
人間はってね、
まさき
さんが、ね、話を
してくださって、
で今年はこの数字がどうなるか、またね、今年の暮れあたりね発表されるんでしょうか。来年になってからかな、発表されるんでしょうかね、気になるところですが、
ね、しますね。
はい、丸君さん、お便りありがとうございました。さて今日もですね、実はゲストをお越しいただいて、江森さんに、お越しいただいて、我々にできること、気候変動問題に対してということでお届けしたいと思います。お付き合いください。
よろしくお願いいたします。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、今日もですね、先週に引き続きゲストの方をお越しいただいています。
はい、改めてご紹介したいと思います。国立環境研究所内地球環境研究センター副センター長でいらっしゃいます、江森聖太さんです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。先ほどね、丸込さんのお便りご紹介した、早速ですね、ご指摘を受けまして
ちゃんとね、
訂正も含めて補足情報をしたいと思うんですが、
お願いします。
昨年の場合はね、自然が作り出すものを、7ヶ月で使い切った、で、このね、今年はどうなのかっていうね、気になるっていうお便りでしたけれども、実はその、江森先生、この日でもう全部使い切りましたよっていう、その時にもうすぐに発表されるんです。
そうですね、アースオーバーシュートデーっていうんですけど、オーバーシュートっていうのはこう飛び越しちゃったってことですよね、その年分のこう自然の限界にこう近づいていって、飛び越した日に今日が飛び越しましたというふうに、発表があります。インターネットでその7月末前後ですね、気をつけて見ていただいてると、そういうのが出てくると思います。
なるほど。
毎年そういうふうにしてるみたいです。僕も最近っていうか、ここ数年で知ったんですけど、
だいたいそしたら7月前後ぐらいにも使い切る
年が、だから、去年7月末で最速だったって言ってるので、
7月29日付けになってますね。
そうですね。その前は8月だったりとか、あるいはもっと後だったりしたんだと思いますけど、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
さて本題に入りましょうか、今日はですね、江森さんにどのようなお話を伺おうかなって考えたんですが、先週はね、電力についてのお話を、していただいたんですが、気候変動対策について私たちができること、いろいろ思いはつくんですけれども、ちょっとまとめてね、理解を深めようということで今日お届けしたいと、
ぜひお願いしたい
です。思うんです。そのあたり、多分江森さんはそのあたりを一生懸命ね、全国回られて、講演などされてるとは思うんですけども、
アドバイスをね、もうされてるかと思います。
まずどういうふうに考えたらよろしいですか。
ですね、皆さん多分子供が学校に行って温暖化のことを習ってきて、じゃあ今日からできることをやりましょうって言われて、言われるのは大体その、 こまめに電気を消しましょう、
はい、
暖房冷房の設定温度、
うん、
それから、シャワーを出しっぱなしにしないようにしようとか、なるべく車に乗らないで自転車に乗りましょうとかですね、はい、歩きましょうとか、うん、そういうことだと思うんですよね、
はい、
でそれはもう今もういい子たちは良い子の皆さんはみんなよく知ってて
、はい、
やってくれてる人も多いと思いますし、子供に言われてやるようになったお父さんお母さんとかも多いと思うんですよね、うん、
はい、
でただそこだけでいいのかっていうのはすごくいつもありまして、
はい、
っていうのはみんなでそうやってこまめにちょっとずつやって、まあ、いいことですよ、いいことだし、うん、電気代も安くなるし、ぜひやっていただきたいと思いますけど、じゃあまあ日本の、CO2 の排出量っていうのは、まあ、頑張って減らしても数パーセントなんじゃないかなと思うんですよね、
その取り組みだけでは
その取り組みだけではね。でエネルギーの作り方、火力発電で電気が作っている状態でそれを使う量を頑張って減らすのか、
はい、
それともそもそも CO2 を出さないエネルギーを作ってもらって、それを使うのかですね、
うん、
そこを考える必要があると思うんですよね、
根本的なところ、
でまずそういうそのエネルギー元から変えることは必要なんだっていうことを、皆さんに理解してもらうということが、うん、最初に必要だと思ってます、
うん、
でそもそも今その地球がどういう状態になってて、
はい、
で CO2 排出ゼロを目指さなくちゃいけないなんてすごいことを、なんで目指さなくちゃいけないのかということを、うん、まあ、その自分なりに腑に落ちるというか、
うん、
納得するっていうことが僕は最初に必要な気がしていて、
うん、
ですので僕の例えば講演会をしてですね、聞いてくださった方に帰ったら最初にしていただきたいのは、こまめに電気を消すことよりも先にするのは、インターネットで検索してくださいというふうに最近言うようにしてます、気候変動の最近のニュースを、検索してください、帰りがけに、
うん、
スマホで検索してください、
うん、
で最近何が起きてるのかですね、
うん、
世界でどんな異常気象の被害が起きてるのか、世界でどんな対策が進んでるのか、
うん、
世界の若者がどんな声を上げてるのかですね、
はい、
でこれ結構その日本では全然ニュースにならないっていうんですけど、
はい、
インターネット見ると結構海外の記事が日本語に翻訳されてるのはすぐに出てますし、
たくさんあり
ますよね、はい、例えばそのイギリスの BBC の日本語ページだとか、
はい、
海外の通信社のAFP とかに日本語ページとかですね、うん、日本語ページがあってすぐに日本語訳が出るので、
うん、
結構世界のニュースっていうのをインターネットでちょっと検索すると日本語で見れるんですよね、
うん、
毎日ちょっと時間が空いた時にそれ見るとですね、世界何が起こってるか分かると、
うん、
でそうするともう世界の見え方が変わってくると思うんですよね、
うん、
いつもそれ見ながら暮らしてるのと全くそのこと知らずに暮らしてるのとでは、うん、世界で今何が起こってるかっていう認識が全然違ってくるので、
うん、
僕はですね、まずそこから始めていただけたらなというふうに思ってるんです。
この番組もそうなんですけども、うん、この放送を通じて皆さんにお届けしなければいけないんだけども、やっぱり全然足りてないっていうのを僕もネットを見るために実感して、これをなんとかやっぱり皆さんにお届けしようっていう、まあ、その流れでこの番組が、まあ、あるわけなんですけども、
正木さんの天気予報をこの間初めて拝見しましたけど、関西に朝に行った時にですね、
そうです、
その、気候変動の、はい、その時は台風のですね、
はい、
温暖化するとどうなるかという情報を発信していらして非常に素晴らしいなと思いました
いや本当にね、すぐ LINE 送ってましたね
僕が一言だけね、僕が思うのは、その今までだったら気候変動問題とかは例えばなんとか特集とか言って30分番組 1時間番組とか特集ものでね、
はい、
こういうものって扱われてたんですけど、うん、僕が思うのはやっぱり日々の天気予報の中でそういう情報をちゃんと入れていくと、
はい、
日々のそのルーチンの中でそれをね、目にしたり耳にしたり、それが一番かなと思って入れさせていただいているんです。
いや本当分かりやすくて、はいはい、ね、本当素晴らしい、
全ての気象キャスターにやっていただきたいですよ本当は、
だいぶ変わると思うんですよ、
はい、そうと思います。 ます、はい、
まだ気象予報士仲間にも、ね、いろいろ言っておきますので、
はいはい、よろしくお願いします。
私の話を置いておきまして、はいはい、なるほどそういうことです ね、 やっぱり情報を知ると知らないとではそこから先、うん、それから先の行動っても明らかに考え方が変わって行動も変わりますもんね。
それで、まあ、次のステップをちょっと申し上げると、はい、次はまあ人に伝えること、つまりせっかくいいそのです、ね、情報を得ていい情報というか世界に何が起こっているか自分で知って、はい、実感して、はい、そしたら、まあ、家族と話をしていただくとか、はい、友達と話をしていただくとか、うん、あるいは、まあ、Facebook で、シェアしてみるとかですね、うん、自分のどう思ったかっていうのもそれにつけてみるとか、うん、そういうふうに、その広げていただくということ、うん、そのメディアから情報を得たらあなたがメディアになってくださいというですね、う
ん、今はそれができますもんね、
SNS
とかでね、
はい、うん、
そのあたりはですけれどもその情報が正しいかどうかっていうのはちゃんとやっぱり精査しないと。
そうですね、それもやっぱりたくさん見てるうちに、うん、そのまあご本人なりのこう感覚を持っていただいたりですね、ちょっと怪しいと思った時にどうやって、じゃあさらに調べるかとか、うん、誰に聞くかとか、うん、そういうことも含めて興味持っていただけたらと思いますね。
なるほどね。知ること、そして、うん、その次は伝えることと、はい、さてその先が何があるのかということで、はい、ここで一曲ねお届けしたいと思います。
はい、今和の清志郎で500マイル。清志郎で500マイルでした。
英語バージョンでお届けしました。
はい、ね、いいですね。
さて、後半もですね、はい、江森先生にお伺いしますが、はい、気候変動対策我々にできること、
はい、
前半はまずですね、知ること、
知ること、
今世界がどのようになっているのか、
はい、
どんな活動をされているのか、どんな動きがあるのか、どんな研究結果が出ているのか、はい、それをしっかりと受け止めていただいて、
はい、
今度は皆さんが発信すると、うん、伝えるという
二
つ目の段階。
はい、
さてその後ですが、
はい、
まあ、次はいよいよですね、まあ、自分の生活の中から出る CO2 を減らすということも、うんうん、このぐらいの段階でまあ、考えていただいてもいいのかな。
なるほど、
まず知ってからですね、
うん、
それだけが目的になってしまわないように、
はい、
あるいはそれをやったらもう自分はいいやっていうふうに思わないようにまず知っていただいて、うん、でそれから自分の身の回りのことももちろん取り組んでいただいたらいいと思うんですけど、
はい、
でそれをどういう意識でやるかっていうのをですね、
うん、
最近ちょっといろいろ考えるんですが、
はい、
例えばですねグレタ・トゥンベリさんは、はい、飛行機に乗らずに移動することで有名なんですけれども、はい、なぜ彼女は飛行機に乗らないかっていうことを、うん、ちょっと考えてみていただきたいんですよね、
うん、
で一つの解釈っていうのは、自分の一人分の飛行機に乗るときに出る CO2 を出さないようにそうしてるんだと、
うん、
でもそれ違いますよね。 あの自分が乗らなくてもその飛行機飛べば CO2 出ますので、あとスタッフが乗ってるんじゃないかとかいろいろあのな話もありますし、だから多分それはあの理由じゃない。じゃあ、みんなが自分と同じように飛行機に乗るなというふうに言ってる。でこれも多分違うんですよ。それはあのそんなことは急に言われてもみんな無理だっていうのは分かってると思います、
ね。う
ん、
そうですよね、
うん、じゃあ何かっていうと、彼女は飛行機に乗らないことによって社会に対してメッセージを出してると、うん、でこれまあ本人が言ってるんですけれども、はい、でまあお金持ちの人は用もないのに乗ってあのマイルが貯まったからどっか行こうみたいですね、うん、非常に気軽に、飛行機に乗ってるかもしれないけれども、それによってたくさん CO2 が出ると、うん、それによって将来の世代が、大きな被害を受けることの一部に原因になっていたり、うん、あるいは発展途上国の人たちが大きな異常気象の被害を受けることの原因の一部になっていたりするんですけれども、うん、それを分かってて乗ってますかということを社会に問いかけてるんだと思うんですよね。でそういうふうに自分が自分のなんていうんですかね、ライフスタイルに関してアクションを取るっていうのは、自分一人分の CO2 を減らすだけではなくて、そのことを社会に向けたメッセージにすることによって、うん、仕組みを変えてくださいっていう訴えにしていくっていうことを同時にするっていうことが、うん、僕大事な気がするんですよ。まあ、例えばその、コンビニでレジ袋を断るっていうのはね、はい、例えばあるじゃないですか、はい、あれもそのレジ袋1枚分の CO2 を減らそうと思ってあれをやってると思ったら、うん、すごくなんというか、まあ、効率が悪いというか、
ちっちゃいからなかなかこういうのって、
こんなことしても意味があるのかなっていうふうに思いますよね、だけどそういう人がもしどんどん増えてくると、はい、でそれはその自分はこういうふうなものをたくさんあの使ってたくさん捨ててっていう形の社会には住みたくないですという、まあ、そういう意思表示のつもりで断ると、うん、そういう人がもしどんどん増えてきたら、お店の場合側も気がついてなんか考えるかもしれないですし、そういうなんか仕組みが変わっていくきっかけにつながっていくかもしれないですよね。
なるほどね。
まあ、あと、自分の生活の中でもやっぱみんなが やったらいいのは比較的こう大口の対策としては、うん、家ですよね。あの、はい、例えば新しくマイホームを作る方は、はい、ネットゼロエミッションハウスといってゼッチって言いますけど、はい、今新しい家は太陽光パネルつけて断熱よくして、うん、それで、まあ、バッテリーつけたりですね、うん、するとあのもうエネルギー買ってこなくてない、買ってこなくてもいい、うん、あの家になるわけですけれども、うん、でそういうのが今どんどん増えようとしてます、うん、だけどそれはあのそのなんていうんですかね、工務店さんによっては、そういうのがいいっていうふうに言わないと最初に言ってくれない時が、あると思いますので、それをぜひ選んでいただくというです
ね。なるほど、
まあ、あるいは今もうすでに一軒家住んでる方も、うん、自分の家にこれから、太陽光パネルつけたり、うん、断熱回収で、ね、リフォームして断熱を良くして、うん、はい、それであの冷暖房の効率を上げていただくとか、うんうん、あのそんな風に家をエコにしてしまう、エコハウスにしてしまうと、いうことを、これは本当に日本中の人がやると結構効果があるので、大きい対策もですね、あの身の回りでも考えていただきたいなと思いますね。
さあその後なんです
が、その後ですね、その後ですね、あの僕言ってますのは、はい、まあ、企業を選ぶ、はい、それからまあ政治を選ぶという、はい。でまあ、企業を選ぶは電力会社をですね、はい、再生可能エネルギーたくさんあの使ってるところを選んでいただくとか、あるいは、まあ、どんな企業が気候変動対策を熱心に考えてるかっていうのをこうちょっと調べていただいて、でなるべくそういう企業から、物を買ったり、サービスを受けたりするように、うん、まあ、選んでいただくみたいなですね、逆にまあ極端に言うと環境に悪い企業に対して不買運動とかが起きてしまうと、すごく企業の業績にとってダメージになりますよね。
なりますよね。
でもその政治を選ぶ、
はい、あのこれあの最近こういろんなところで言っていて、はい、あの元旦にも某国営放送 の、はい、あのテレビでも申し上げて、はい、結構いろんな人に伝わったんじゃないかなと思うんですけど、はい、日本では、その気候変動とか環境の話とかっていうのは選挙の争点にならないと、なのでなかなかこれその 気候変動に熱心な政治家に投票しようって言ってもなかなかそれ難しいなと、いうことがあります、
はい、
他の国ではすごく、選挙の争点になっていて、うん、例えば今のアメリカの大統領選挙の民主党の候補者選びとかでもすごく気候変動っていうことを言ってるわけですけど、うん、日本ではまだその話題自体が優先順位が低いと、
うん、
なのでその選挙が次あったらですね、候補者が駅前とかで活動してたら近寄っていって、あなたの気候変動政策を教えてくださいというふうに質問をしたらどうでしょうかと、いうことを言ったんですよね。でそしたらですね先日、
はい、
京都市の市長選挙がありましたけれども、
はい、
若者いわゆるその、フライデーズフォーフューチャー京都の、人たちが市長選の候補者3人にインタビューをして気候変動政策を聞いて、でそれを YouTube で公開したということが実際に起きたんですよね。でこれは僕が言ったせいかどうか分かりませんけれども、こういうことがもっともっと行われたら、みんなその候補者がまず意識します。
そうですよね。
でそれを見た有権者も、あ、なるほどこういう争点があるのかと、いうふうになっていくといいなと、いうふうに思ってますね。
企業政治を選ぶ。さあその次まだありますか。
そうですね、はい、最後に申し上げておきたいのは、はい、地域の気候変動対策に参加するという、でこれは今その2050年、排出ゼロっていうことを宣言する自治体がどんどん増えてきて、
はい、
で国よりもその地域の取り組みっていうのは先行するようになってきたんですよね。はい、
そうですね。
ですので皆さんご自身が住んでいる自治体でその温暖化対策どんなふうに決まってるのかとかどんなことを話し合われてるのかっていうのをちょっと調べていただいて、
はい、
市民の意見を聞くようなですね話し合いがあれば参加していただいたり、なんかあるいはボランティアに参加していただいたりとか、あるいはその、市民発電みたいのがですね最近増えてきていて、市民から出資を募って、公共施設 の, 屋根に太陽光発電とかをつけてですね、でそれで地域に還元しようというような活動も結構いろんなところでやられているの で,、でそういうことがあったらじゃあ一口出資してみるとかですね、そういうふうに地域から関わっていくっていうのは一つ大事なのかなと思いますね。
わかりました。今日前半後半とね、我々にできることということでお話ししていただいたんですけども、もう一回一から知りたいという方、これまた聞くことができたり、ラジコとかでも聞くことができます
よね。もう本当にね、
再放送はちょっと残念ながらしませんので、はい、今日もためになるお話を、山田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のお客様、国立環境研究所地球環境研究センター副センター長でいらっしゃいます江守正太さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてこの番組では皆さんからお便りをお待ちしております。宛先はこちらです。
郵便番号 650-8580、 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、おはがきお便りどしどしお寄せくださいね。またファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでお寄せください。
はい、お待ちしております、はい、お便りの中からね抽選で5名の方、
そうだ、ね、
ステンレスボトルをねプレゼントいたしますので、
はい、
ぜひそちらの方もお楽しみにお待ちください、
はい、
それでは、正木明の地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよな ら, よなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。